人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
スタジオにお客様を迎えしてお話を伺ってまいります。丹南健康福祉センターからの情報でございます。今日もですね、この福井県丹南健康福祉センターの方にお話をお伺いしてまいりたいと思います。改めてどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。私は丹南健康福祉センター、はい、環境廃棄物対策課の小山と申します。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、小山さんは丹南健康福祉センターで普段どのようなお仕事をされているんでしょうか。
はい、私の所属しております環境廃棄物対策課は、大気や水質など私たちの身の回りの環境を保全するための業務、および産業廃棄物を適正に処理していただくための業務を担当しています。私は主に産業廃棄物の処理に関する申請受付、産業廃棄物を排出する事業者、処理事業者への適正処理指導などを行っています。本日は廃棄物に関する業務から2つ、不法投棄防止の取り組みと産業廃棄物の排出事業者責任についてお話ししたいと思います。
はい、じゃあまず一つ目の話題であります不法投棄防止の取り組みについてお話を伺いたいと思います。
丹南健康福祉センターでは不法投棄監視パトロールを実施しております。
はい、
また不法投棄が頻繁に見られる箇所については監視カメラを設置するなどして不法投棄の監視を行っています。その他に関係機関との連携を図るため丹南地域廃棄物不法処理防止連絡協議会という会を設けております。メンバーとして土木事務所、農林総合事務所、丹南地域の市町環境部局、警察や消防といった行政機関のほかに、福井県産業資源循環協会、漁業協同組合および森林組合といった民間団体にも入っていただき協力して廃棄物の不法投棄等の防止と対応に取り組んでいます。
このパトロールなどの取り組みを行っているということなんですが、どういった不法投棄が多いんでしょうか。
はい、先月の12月は不法投棄等防止啓発協調月間にあたりまして、先ほどの協議会のメンバーが参加して不法投棄等監視合同パトロールを実施しました。その際ペットボトルや空き缶、食品の容器などのポイ捨てが多く見られました。
はい、
また市町からの報告では家庭ごみの不法投棄物が多く、家電製品やタイヤなどの粗大ごみも見られるとのことです。
まあ、こういった話を聞くと、いろいろとちょっと考えさせられますが、これところで福井県内での不法投棄の現状というのはどうなっているんでしょうか。
県内の各健康福祉センターで対応した不法投棄件数をまとめておりまして、こちらは事業系の産業廃棄物と家庭ごみと合わせたデータになっています。
はい、
令和5年度の不法投棄件数は48件、うち丹南地域では3件となっております。また経年変化を見ますと平成23年度の126件をピークに年々減少し、近年は年間50件前後で推移しています。ただこの件数は各健康福祉センターが直接対応した事案だけでして、各市町で対応した家庭ごみの不法投棄件数は含まれていませんので、実際の件数は小さなものも含めるとこの数十倍に上ると推測されます。
これ一体どういう人たちがいわゆるこの不法投棄というものをするんでしょうね。
産業廃棄物の不法投棄に関しては環境省が公表したデータがありまして、
はい、
令和4年度のデータになりますが、全国の不法投棄件数は134件、不法投棄量では合計4万9000トンとなっております。その内訳ですが、134件中実行者が判明しているものが86件あり、一番多いのが排出事業者で57件、
はい、
無許可の処分業者7件などとなっております。また不法投棄量に占める重量割合なのですが、排出事業者が不法投棄したものが約 33% を占め、無許可の処分業者が不法投棄したものが 29% となっています。これらのことから、一部の悪質な事業者が不法投棄したり、無許可の業者へ廃棄物の処理をいい加減に任せてしまったりしていると推測されます。
これところで、不法投棄というものをしますとね、どんないわゆる処罰が受けることになるんでしょうか。
はい、不法投棄の罰則は非常に重くて、廃棄物処理法では5年以下の懲役もしくは1000万以下の罰金、またはこの両方が課せられ、未遂であっても罰せられます。
はい、
また法人等に対しては3億円以下の罰金となっています。この罰則は事業活動から出た産業廃棄物だけでなく、家庭ごみを不法投棄した場合も同様に適用されます。
はい、
不法投棄した人はいけないことだと分かりながら、安易で身勝手な考えで捨てているものだと思われます。しかし不法投棄は厳罰に処せられる上、投棄物の撤去処分費用を負担することになります。
はい、
産業廃棄物を適正に処理しなければいけないことはもちろんですが、家庭ごみが不法投棄された現場を見ますと、なぜわざわざ山や川へごみを運んでまで捨てるのかと疑問に思うような事例が多く、その手までクリーンセンターなど決められた場所まで持ち込んでいただければと思います。
はい、よく年末年始、サバエの方でしたらサバエのクリーンセンターであったり、福井の方はちょっと、いろんな持っていく先は違うんですけども、それぞれ調べるとすぐにね、今ネットなんかに出てきまして、割合こう分かりやすく、身近なところでここは持っていけばいいんだって分かるだけなんですけど、わざわざそんなね遠くまで行ってね、そのなんか気が知れないと言いますか、
どうしてそういうことをされるのかっていうのはちょっといつも疑問に思いますね。
本当ですね。いわゆるこの不法投棄というのは大変罪が重いということがよく分かりました。この家庭ごみについても、一人一人が地域のルールを守ってごみ出しすることを意識していきたいですね。そしてもう一つの話題であります、産業廃棄物の排出事業者責任についてお話を伺います。
先ほど産業廃棄物に関する不法投棄の環境省公表データの中で、無許可の処分業者による不法投棄があるというお話をしましたが、
はい、
無許可業者へ廃棄物の処理を委託するというのは当然違法行為でして、委託を行った事業者は罰せられます。そこで産業廃棄物の排出事業者責任についてご説明させていただきたいと思います。
は
い、
この排出事業者責任というのはどういったことなんでしょうか。
廃棄物処理法では、事業者は事業活動に伴って発生した産業廃棄物について自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。
はい、
これは環境関連の法律の基本に汚染者負担原則という考え方があり、環境汚染の原因を生じたものがその汚染の防止や除去のための費用を負担するべきだという理念があるからです。
はい、
つまり産業廃棄物を生じさせた事業者がその処理にかかるコストを支払わなければならないということです。
なるほど。
しかしながら、事業者が自前で処理設備を設けて産業廃棄物の処理を行うことは難しい場合がありますので、許可を受けた業者へ処理を委託することができます。
はい、
といっても産業廃棄物の処理を業者へ委託したらそれで終わりということではありません。委託した廃棄物が最後まで適正に処理されたことを確認する責任があります。これを排出事業者責任と言いまして、きちんとした処理委託手続きが行われておらず、委託した廃棄物が不適正処理された場合には、その廃棄物を出した事業者にも責任が問われます。
なるほど。廃棄物を出した事業者に責任があるということなんですね。
はい、そうした排出事業者としての責任を果たすためには、処理委託業者を適切に選んで委託契約等の手続きをしっかり行うことが重要となります。
この産業廃棄物の処理を委託する際には、どのような手続きがいるんでしょうか。
排出事業者は委託基準というものがありまして、それに従って許可業者と書面で委託契約を行う義務があります。口頭での契約は認められておりません。また委託した産業廃棄物を引き渡すと同時に、産業廃棄物管理表、 いわゆるマニフェストという産業廃棄物の処理に関する情報を記載した書類を交付する必要があります、
はい。まあ、産業廃棄物の処理を委託する場合にはあらかじめ書面で契約する必要があるということなんですね。まあ、ところでこのマニフェストというのはこれどういったものなんでしょうか。
まず産業廃棄物の処理に使用されるマニフェストとは、
はい、
排出する事業者が廃棄物の適正な処理を確保するために処理を委託する際に受託者に対して交付し、その処理完了後に写しの返送を受けて委託内容通りの処理が行われていることを確認するための伝票です、
はい。
マニフェストには複写式の伝票を使用した紙マニフェストと、うん、電子情報を活用した電子マニフェストがあり、いずれかの方法により確認を行います。
まあ、処理を委託する業者を選ぶ場合には今後私たちはこれ何に気をつければいいんでしょうか。
処理委託業者を選ぶ際には許可証をしっかり確認する必要があります、
はい。
産業廃棄物の運搬を委託する場合には収集運搬業の許可が、うん、処分を委託する場合には処分業の許可が必要となります、
はい。
また委託する産業廃棄物の種類が許可証に記載されているか、
うん、
許可の有効期限が切れていないかなどを確認していただく必要があります、
はい。
なお許可があっても処理方法によっては、例えばリサイクル処理して資源として再利用するなどの場合には汚れていたり不純物が多く混じっていたりすると処理を受け入れてもらえないケースもあります、
はい。
そのために処理業者に処理委託しようとする廃棄物に関する情報を提供して事前相談をしておくことが大切です。
なるほど。まあ、この廃棄物処理を委託する際には事前の確認や相談がとってもこれ重要になるということなんですね。まあ、本日はこの廃棄物に関する2つの話題についてお話を伺ったんですが、最後にラジオ機の皆様に向けて何かメッセージがありましたらお願いいたします。
はい。先ほど排出事業者の責任についてお話ししましたが、事業者の責任として責務として廃棄物の適正処理以外にも、うん、再生利用により廃棄物を減量化すること、また製造販売にあたって廃棄物処理がしやすいような製品開発に努めることが定められています。
はい。
また一般の方におかれましても何か商品を買う際には買ったものはいずれゴミになりますので、不要になった場合に処分に困らないか、また容易に分別して資源リサイクルできるかといったことも合わせて考えながら商品をよく選んでいただきたいと思います。
まあ、事業者と消費者それぞれの立場でリサイクルに取り組み、また廃棄物を減らす努力が大切ですね。また商品を購入する際にはこの廃棄することまでよく考えて賢い選択をしていきたいというふうに改めて思いました。
はい。消費者の人がねそういった選択をして資源を無駄にしない製品の開発へとつながっていってほしいと思います。
本日は丹南健康福祉センターから環境廃棄物対策課主任でいらっしゃいます小山幸男さんをお迎えいたしましてお話を伺いました。小山さん、改めてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さんこんにちは。1月13日月曜日情報更新でお伝えしてまいります鯖石情報です。1月号の広報誌、皆様お手元に届きましたでしょうか。まだお手元にない方は鯖石のホームページからもご覧いただくことができます。中を開いてみますと、今年70周年鯖石の誕生日のこと、主なこれまでの出来事について、またさらには小中高生と市長が対談する鯖江の今と未来についてなど特集ページが組まれています。その他にも市民文化賞や市政功労賞などを受賞された皆さんの表彰者紹介、その他教育文化功労、そしてスポーツ栄光賞などなど皆様のご紹介が出ていますので、まずは皆様ぜひご一読ください。令和7年度高年大学受講生募集のお知らせです。キャッチフレーズは支え合う仲間が集う学びの場です。この高年大学は生涯学習を通して仲間づくりの輪を広げながら受講生が健康で明るく 楽しい大学生活を送ることによって健康寿命の伸長を図っていくことを目的としています。健康寿命を伸ばすことを図っていくことを目的としています。申し込み期間は1月15日水曜日から2月28日金曜日となっています。学習期間は4月11日から11月21日の期間です。対象となるのは令和6年度中に満60歳以上となる鯖江市民の方です。コースは ABC の3つございます。金曜日、そして火曜日、そして木曜日です。全員学習の中ではコミュニケーションスキルを学んだり、時事問題やメディア、企業に関するお話、その他地域の歴史や童話の世界、さらに近松文学や百人一首、近代史、生活動作と運動学、薬膳の知恵、 SDGs を体感しようなどなどたくさんございます。またコース別学習は、金曜日の A コースは俳句や物語を楽しむ川柳、白川文学、その他古墳で興奮、正しいラジオ体操講座などなど、火曜日 B コースは楽しいガーデニング、家庭菜園、発明、ブランド、著作権のお話、相続の知識などです。そして木曜日の C コースは俳句、物語を楽しむ川柳、白川文学、鯖江三六連隊、我が町鯖江の名水、家庭菜園などなどです。受講料は1年間で4000円、また自治会費で1年間4000円となります。その他クラブは各クラブの会費が必要となります。英会話や気功、ソフトバレーボールや川柳、俳句、ヤン式踊り、書道、合唱、料理、ウォーキング、囲碁、歌謡、そして太極拳やエッセイ、スティックリング、その他パソコンなど、スマートフォン講座などもございます。こちらの各クラブ活動は会費が必要となります。さあ、詳しくは広報鯖江1月号17ページに掲載されています。毎年行かれている方、そして今年から新たなチャレンジをしてみようという60歳以上の皆様、ぜひ皆様でご参加ください。鯖江市民ならではの令和7年度後年大学受講生募集のお知らせでした。なお、この申し込み用紙は後年大学、また鯖江市生涯学習課、各地区の公民館のいずれかに提出、また広報鯖江1月号17ページに掲載されている申し込みフォームからどうぞお申し込みください。詳しいお問い合わせ先は後年大学です。電話 52-8824、 52-8824 番となっています。休日当番員ご紹介です。1月12日日曜日は高村病院、電話 51-2030、 または鎌数医院、電話 51-0207。 1月13日月曜日祝日は公立丹南病院、電話 51-2260、 または熊本眼科クリニック、電話 43-5066 となっています。発熱している方は受診前に必ず1本お電話をお願いいたします。診療時間は午前9時から午後5時までです。なお、変更となる場合もありますので、電話で確認の上受診をお願いいたします。1月号の広報鯖江の中からご紹介いたしました。その他最新情報は鯖江市のホームページもぜひチェックしてみてください。今日も良い一日でありますように。丹南 FM 菅原がお伝えしました。
人が集い、輝き、挑戦する街、育てやすい、暮らしやすい街、みんな輝く、市民活躍の街、メガネ、繊維、漆器の街、 SDGs 推進、ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選、西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報、この時間は鯖江市がお届けしました。